腎臓が悪いと歩いてはいけないウォーキングの効果と安全研究。ウォーキングはほとんどの慢性腎臓病患者に推奨できる有酸素運動だが、傷んだ腎臓を直接回復させる万能薬ではない。体力、血圧、生活の質の改善に役立つ可能性があり、現在の状態に合わせて強度と時間を調整する必要がある。状態が安定した慢性腎臓病患者にウォーキングを一律に禁止する根拠はなく、身体活動不足を避けることが推奨される。定期的なウォーキングは心肺体力、血圧、移動能力、生活の質を改善する可能性があるが、一級体ろ過量の回復を保証するものではない。KDGU は、患者の心血管系の状態と身体的対応性が許す範囲で、週150分以上の重強度の身体活動を推奨している。最初は会話ができる速さで短時間歩き、症状と回復状態を確認しながら、時間と頻度を徐々に増やす。流通、失神しそうなめまい、異常に強い呼吸困難などが現れた場合は、直ちに中止して医療従事者の評価を受けなければならない。腎臓が良くない場合は動かずに休むべきだという考えは、一般的な慢性腎臓病の管理原則とは一致しない。状態が安定していれば、歩行を含む定期的な身体活動は体力低下を防ぎ、心血管の健康と生活の質を高めるのに役立つ。ただし、歩行が腎機能を直接回復させる最も強力な治療法だという表現も正確ではない。歩行は重要な補助的管理手段だが、薬物療法、血圧血糖の管理、栄養管理、原因疾患の治療に代わるものではない。重要な判断。歩行は有益だが、腎臓を再生させる治療ではない。慢性腎臓病は、腎臓の構造は機能の異常が3ヶ月以上続く状態である。すでに損傷したり、気管が生じたりした腎組織を、歩くだけで元の状態に戻すことはできない。歩行の現実的な役割は次の通りである。心肺体力と歩行能力を高める。血圧と体重の管理に役立つ可能性がある。糖尿病患者の血糖管理に役立つ可能性がある。筋力低下や長時間座ったまま生活を減らす。疲労感、おさうつ感、健康関連の生活の質を改善する可能性がある。心血管疾患の危険因子の管理に役立つ。こうした変化は、腎臓に負担をかける危険因子を減らす方向に作用する可能性がある。しかし、歩行後に異臭体ろ過量が必ず上昇したり、透析開始時期が確実に遅れたりすると断定できるほど、十分な根拠はない。研究と診療ガイドラインは何を示しているか。KDGU2024 慢性腎臓診療ガイドラインは、患者の心血管の状態と身体的対応能が許す範囲で、週150分以上の強度の身体活動を行うよう推奨している。目標の達成が難しい患者は、年齢、併存疾患、虚弱の程度、体力に合わせて活動量を調整する必要がある。運動に関する研究をまとめたシステマティックレビューでは、運動により慢性腎臓患者の体圧、身体機能、健康関連の生活の質が改善する可能性が示されている。一方、異臭体ろ過量、入院、心血管イベント、死亡などの長期的な天気への効果については、研究規模や方法の違いにより不確かな部分が残っている。主張根拠に沿った解釈、腎臓が悪ければ歩くべきではない。状態が安定している慢性腎臓病患者に対し、一律に歩行を禁止することは推奨されない。歩行は腎機能を回復させる、危険因子や体力を改善する可能性はあるが、損傷した腎臓の回復を保証するものではない。多く歩くほど良い。過度な運動は脱水、転倒、症状の悪化を引き起こす可能性があるため、個別の調整が必要である。一日1万歩を達成しなければならない。普遍的な必須基準ではない。現在の活動量から少しずつ増やす方法が現実的である。透析患者は歩いてはいけない状態が安定していれば可能な場合が多いが、透析スケジュール、低血圧、バスキュラーアクセスの状態を考慮する必要がある。安全に歩行を始める方法1。まず現在の状態を確認する。運動経験がない場合や、進行した腎臓病、心疾患重度の貧血、繰り返すめまい、最近の入院歴がある場合は、開始前に担当の医療従事者へ相談する方が安全である。目標時間だけでなく、血圧、転倒リスク。透析スケジュールについても医療従事者と確認する。2。短時間で無理のない歩行から始める。最初から週150分を達成する必要はない。例えば、1回10分を週3で5回歩き、 翌日まで疲労や痛みが残らなければ、1回につき約5分ずつ増やすことができる。決まった増加ペースはなく、虚弱な人や症状が多い人は、さらにゆっくり進める必要がある。3. 会話できる強度を選ぶ。中強度の歩行とは、通常、呼吸がやや速くなるものの、短い文章で会話できる程度である。息が切れて話し続けることが難しい場合は、速度を落とすか休む必要がある。速度よりも症状と回復状態を優先する。4. ウォームアップとクールダウンの歩行を取り入れる。最初と最後の3-5分は、普段よりゆっくり歩く滑りにくい靴を履き、平坦で照明が確保された道を選ぶと、転倒リスクを減らすことができる。5. 時間と症状を記録する歩いた時間、自覚的な強度、めまい、呼吸困難、上手、回復にかかった時間を記録すると、無理をせず活動量を調整するのに役立つ。歩数は参考資料に過ぎず、それ自体が治療目標ではない。歩行を延期して医療従事者に確認すべき場合、次のような状況では、通常の計画通りに運動せず、まず医療従事者に相談する必要がある。急性腎障害の治療中、または最近になって状態が急激に変化した場合、安定していない胸痛や心臓の症状がある場合、安静時にも息苦しい、または不足が急に悪化した場合、繰り返す低血圧、失神、または強いめまいがある場合、発熱、嘔吐、下痢などにより脱水が疑われる場合、検査結果や治療過程を理由に、医療従事者から活動制限を指示された場合、歩行中に牛痛失神しそうな感覚、新たに生じた呼吸困難、冷や汗を伴う極度の脱力感が現れた場合は、直ちに中止する必要がある。症状が強い場合や続く場合は、救急診療が必要である。透析患者が考慮すべき点、血液透析患者も、状態が安定していれば歩行できるし、透析直後には血圧低下、めまい、疲労が現れることがあるため、回復状態を確認する必要がある。バスキュラーアクセスに痛み、出血、異常がある場合は、運動よりも医療従事者による確認を優先する。腹膜透析患者は、カテーテルの状態、腹部の不快感、ヘルニアのリスクを考慮する必要がある。透析方法にかかわらず、運動時間は透析施設または担当の医療従事者と調整する方が安全である。非球体炉過量だけで運動効果を判断してはいけない理由、水酸球体炉過量は腎機能の評価に重要な数値だが、水分状態、急性疾患、検査値の変動による影響を受けることがある。短期間の数症や低下だけで歩行の効果を判断することは難しい。運動の効果は次の項目を合わせて確認するのが適切である。血圧と血糖の管理状態、尿中アルブミン、または短白尿歩行時間と日常生活動作能力、疲労と呼吸困難の変化、筋力、バランス、転倒の有無、長期的な非球体炉過量の変化、結論歩行は腎臓病患者が避けるべき活動ではなく、状態が安定している患者の多くが、自分の状態に合わせて活用できる基本的な健康管理方法である。心肺体力、血圧、身体機能、生活の質を改善する可能性は明らかだが、腎組織を再生したり、慢性腎臓病を単独で治療したりするものではない。したがって、正確な表現は、歩行が腎機能を回復させるではなく、歩行は慢性腎臓病患者の全般的な健康と危険因子の管理に役立つ可能性があるである。